ひばりクラブご覧の皆様、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日休憩時間、ですのでですね、一応、いろいろな、こう、日常的に私が思うことって、思い悩むことっていうか、まあ、思って嬉しい時もあるんですけど、まあ、宗教の教えがあると、余計悪いことをすると。宗教があるほど悪いことをすると。まあ、これは、我々、私も日常的によく質問を受けましてね、キリスト教とか、イスラム教とかもしょっちゅう争ってるけど、なんでそんなに争うんですかと。モーセにしてもですね、人を殺しちゃいけないと。まあ、教えてるのに、どんどん人を殺してるじゃないですかと。まあ、こういうふうに言うわけですよね。まあ、特にキリスト教のクリスチャンとプロテスタントなんかも、中世、ヨーロッパ中世で血を血で洗うようなね、虐殺の繰り返しをしてるんですよ。しかし、イエス・キリストはね、そんな人じゃなかったんですよね。ですから、イエス・キリストを信じて殺し合いをするというのは変なんですよね。それじゃあ、日常生活で一番殺し合いの少ない、もしくは悪いことをしない民族ってのは誰かっていうと、実に驚くことに日本なんですよね。で、日本が宗教を信じてる人の数は世界で一番低いんです。少ないんですね。これは、質問の形も悪いし、答える方にも欠陥があるからなんですが、確かに日本人は宗教的行動をほとんどしないんですね。例えばお寺さんに行って、お坊さんのお説教を聞いて、お経を読んでというような人はほとんどいないんですね。日本人で仏教だと言っても、お経を読んでる人ってほとんどいないんですね。だけど、宗教の三原則って言いますか、三大要素ですね。は、教祖がいること。まあ、イエス様とか、ムハンマド様とか、教祖がいること。それから、経典があることっていうか、まあ、読むことっていうか、ね、聖書を読む。今、コーランって言いませんが、まあ、コーランを読む。こういうふうに仏典を読むっていうんですね。二番目には、経典があること。っていうか、それを、まあ、参考にして生きることって言ってもいいですかね。それから、戒律があること。やっぱり、宗教は戒律がありますよね。まあ、朝、お経をあげるとか、それから、まあ、どっかに行ってお祈りをするとかですね。まあ、イスラム教ですと、日に5回ですね。メッカの方を向けて礼拝するとか。まあ、そういった、戒律がありますね。ですから、宗教っていうのは、教祖がいて、経典があって、経典もただあるってんじゃなくて、みんな聖書を読むっていうことですね。それ戒律がある。これが宗教ですから、まあ、日本人は本当実質的にほとんど何もしてませんね。まあ、確かに平安時代なんか仏教が盛んだとは言っても、私の見方ではね、平安時代の仏教ってのは貴族のためだけですよ。結局仏教が庶民に行き渡ったのは鎌倉時代ですからね、鎌倉仏教と言いますけど。ですけども、鎌倉仏教でやっとその浄土真宗とか浄土宗とか日蓮宗とか、割合庶民にも馴染みができるね、宗派ができたわけですね。まあナミアムダブスと唱えるだけでいいとかね。そういう我々簡単な、戒律でですね、やればいいような、そういう仏教も出てきたんですが、あまり長くは定着しませんでした。一応、江戸時代にですね、幕府が一応その管理するためにっていうか、まあ、お寺さんに日本人は大体所属して、まあ、そこで一つの、まあ、こう、戸籍みたいな感じのですね、取り扱いをしてたわけですから。だからまあ、それはそれで、まあ、江戸時代なんかは比較的宗教が多かったとは言えるんですけど、いわゆる宗教の戦争なんてほとんどなくてですね、まあ、日蓮宗がちょっと激しかったこともあるし、一時期戦国時代では浄土真宗なんかがですね、まあ、ちょっと意見が違うとか、その少し前は比叡山なんかが力持ってですね、ある程度戦いってのあったんですけども、その割合はですね、もう諸外国に比べたらものすごく少なくて、ないと同じなんですね。で、じゃあ日本人は何が心の支えかっていうと、まあ、神道っていうか神様みたいになるんですね。で、これは宗教ではないんです。もうね、非常に文化系で比較的見識のある人も、私が神道って、あ、それは多神教ですからって言うんですけど、違うんですよ。宗教の三原則がないですからね。教祖がまずいないでしょ。無理やり山だとか狐だとか言ってもいいけど、まあまあちょっと無理なんですね。それから経典がないんですね。神道で何かこれを読みなさいなんてないんですね。 それ戒律もないですよ。ですから、例えばお宮さんに行ってですね、祝詞をあげてもらうとしてもね、神主さんは、武田君に飛行来ましたとかね、神様よろしくとかね、言ってるだけで、何にも教えがありません。人を殺しちゃいけないとか、盗んじゃいけないとか、全くありませんね。ですから、明らかに神道は宗教じゃないもんですから、多神教でもないんですね。じゃあ何かって言ったら、信仰なんですよ。宗教というのは二つの要素がありますね。一つは宗教という形のあるものが存在するということ。それを今度は受けての民の方が信仰する。それを信仰する。これがペアになってるわけですね。普通、イエス・キリスト様がおられて、それを信ずる人がいる。だから宗教があってそれを信仰する、あるんですけど、日本の神道は非常に不思議で、こっちがないんですよ。宗教がないけど信仰だけあるんですね。何を信仰してるかって言ったら、自然を信仰してるんですね。太陽を信仰したり、山を信仰したり、動物を信仰したりして、まあ、日本人は非常に自然観察力が強いので、どうも自然を見ると、俺たちよりかちょっと偉いなと、こう思ってですね、それで自然というものの中で生きていく。これは、宗教信仰ばかりじゃなくてですね、私、まあ、石器時代、日本の石器時代、まあ、4万年前から始まった石器時代、それから16,500年前から始まった縄文時代、まあ、このですね、昔の時代の人間の、日本人の生活、もしくは心、っていうのをこう勉強しますとね、まさにその時に信仰ができているわけですね。だから日本人の基本的な精神状態っていうのは、まあ、石器時代必ずしもはっきりとした証拠がないんですが、縄文時代にははっきりとありますんでね。まあ、縄文時代のまあ約2万年の間にね、日本人の信仰を中心としたものができた。それはもう素晴らしいことで、一番大きいのは戦争がなかったってことなんですね。ていうか武器がないんですね。武器がほとんど見つかってないんです。刀傷の残った骨も残ってないんですが、それが第一に武器がないっていうのはもう素晴らしいですよね。それからもちろん壁画とかそういうのもありません。したがって、平等であって、差別もなく、権力もなかったわけなんで、これが日本の文明が遅れてると言われた原因なんですね。だけど、そこで私はですね、日本語。この日本語っていうのがですね、最近ようやくヨーロッパの人が、日本語の凄さっていうのを分かってきたわけですね。日本語はこう、相手に伝わる、今までね、ヨーロッパとかアメリカの人は、相手に伝わることのために言語があると思ってたんですよ。そうじゃないんですね、日本は。自分の気持ちを相手に伝えるための言語なんですよ。だから言語の定義が違うんですね。ですから日本語は相手に伝えることには不利なんですね。主語、動詞、目的語と繋がってると、自分の意思を相手に伝えやすい。自分はどう思うか、自分は何するかっていうのは伝わりやすい。しかし、日本は縄文時代に作った文化は自分はどうでもいい。自分を下げるんですよ。そしてみんなと一緒に自然の中で暮らしていきましょう。このために日本語ができるんですね。そうすると、自分はあんまり強調しちゃいけないから、まず主語がない場合が多いと。それから、述語も言わないんですよ。何をするってことも言わないんですね。言わないで、周りのことを一生懸命説明して、つまり、日本人は周りのことを先にずっと説明するんで、ぐずぐずぐずぐず。早く結論言えよ。こうなるわけですね。で、結論を言ったときは、最後にですとか、これをしますとか、言うんですね。ですから、その時にはもうすでに相手はですね、言葉を自分にかけた人が何を言いたいか、それが心の中はどうか、謙虚なのかどうかで全部わかるんですね。それで、この頃、日本語が世界の言語の中で一番優れているという言語学者がですね、ヨーロッパで随分増えてきました。アメリカ、ヨーロッパでですね。今までバカにしてたと。日本語は一番古いというふうにバカにしてたけど、どうもそうじゃない。どうも日本語が一番優れてるようだ。この優れてるというのはやっぱり戦争がないっていうこととか、戦いがないってことと一緒なんですね。で、ここにグラフを一つ示しましたけど、先進国における、これは窃盗と詐欺の件数なんですけども、ずっとまあ何万人あたりいくつのがあって、最後の右の端でちょっと少し高い棒グラフが平均です。その一つ左のですね、ほとんど見えないぐらいのところが日本です。あとは全部宗教を持った国ですね。そうするとこれ見ると題名に書いてあるんですけど、宗教の教えがあると悪いことをするということになるんですね。まあ、私は科学者ですから、先入観を持たずに、こういうデータ出てきたら、まずデータが示していることをそのまま 自分の考えにまずするんだ。それがずっと長い間じゃないですよ。いろいろそれに積み重なって意見が変わってくるわけですが、とりあえずはね、データそのままを自分で理解するわけです。あ、普通の人はそうじゃありませんよね。データを見ても自分のそれまでの先入観で判断する。これが普通です。まあ別に間違っちゃないです。これは普通ですからね。だけども僕なんかは科学の訓練を受けてますから、データが出てきたらそのデータはそのまままず受け取る。その時自分の考えとか先入観とかそういうの入れないっていうのが、まあ科学者はまあ当然なんですけどね。で、これはね、実はこれ窃盗となんか、これ窃盗と詐欺じゃなくて窃盗となんかなんですけどね。軽い。あれ、殺人もそうなんです。10万人あたりの殺人数っていうのはですね、日本がもう飛び抜けて低いんですよ。ちょっとびっくりしちゃうんですね。だって、宗教ないわけですから。人殺ししてはいけないって誰が言ったんだってわけですね。そうすると、日本人は、いや、お天道様の下では盗まない。嘘をつかない。嘘は泥棒の始まり。泥棒は人を殺すと。まあ、こういうふうにですね、まあ、基本的にはお天道様の下で嘘をつかない。っていうのが、僕の考える日本の一番の道徳なんですよ。お天道様は実際は日本語喋りませんから、本当は日本人はそのことわからないんですけどね。それが日本人っていう、それが基本になりますので、嘘が絶対嫌なんですよ。いやー、僕はもうこの前、ある政治団体で活動したらもう嘘だらけでね。もう、僕日本人だから、え、こんな嘘言うのって本当に嘘だらけなんですよ。もう昨日言ったらもう今日全然違う。あの人にこう言ったらこの人にはこう言う。これの連続なんですね。だけどそれに対する日本人の感度が悪くなってきましたね。嘘ぐらいいいんじゃないかとかね、ひどい人にはね、嘘に騙される方が悪いなんて言われてね、ええって思いましたよ。日本人は嘘をつく方が悪いんです。これはね、お金を取る方が悪いか、取られる方が悪いかってことについて、世界ではですね、お金を取られる方が悪い。取られないようにしっかりしとかなきゃいけないんだっていう考えもあるんですよ。ところが日本はね、裸でそこにお金を置いといても、お盆の上にお金があっても、取る方が悪い。もう徹底してんですよ。これ江戸時代までは徹底しておりました。それを中国の道徳とかね、ヨーロッパの道徳が入ってきて、なんか盗まれる方が悪いとかね、言うようになってきた。だけど日本は、神様の代わりに自分が自然の中で神様の教えを自分で作っていく。自分で取得していく。だから強いんですよ。人が見てようと罰せられても罰せられなくても嘘はつかない。悪いことはしない。これが日本人の原則ですね。今はものすごく怪しいですよ。皆さんもよーく考えてみて、このグラフを見て、何が我々に幸せを与えているのかと、まあ、いうことをこの際一回考えていただきたいというのが、まあ、今日の僕の休憩時間のつぶやきであります。